フィルムメモアルラジオ映画館の声アップルニュースラジオマンボタンの声300回記念ということで、今回特別に全然普段やっていないテーマで番組を作ってみました。タイムマシンラジオとかでは時々映画の話を取り上げて、その都度大石先生の思い出の話とか松尾さんの見た映画の話とかいうことをやってますんで、今回は映画をテーマに一本番組を作りました。フィルムメモアルラジオ映画館の声なんじゃそれっていうすんませんね、聞いてる方すんません。
メモアールですか、
はい、
銀座ルノアール的なことですか
追想とかね、その時思い出とかそういう意味ですけどね。
もしかしてフランス語なんですね、
はい、あの映画の方ではよくある言葉なんですよ、フィルムメモアールってね、
はい、
はい、基本は自分でわざわざ映画館に足を運んで自らのお金で見た映画ということを中心に今お話し進めていきたいと思います。当番組を聞くぐらいのマニアックなポッドキャストファンであったらご存知でしょう、町山智博さんのアメリカ映画特典という有名なポッドキャストがありますけど、この町山智博さんと大体大石先生も私も世代的には非常に近いんですよね。
まあね、僕がちょっと上ぐらいだと、
はい、私ちょっと下ぐらいなんですよ、はい、あの方いつも番組でおっしゃってるんですが、日曜日雨が降ってたりなんかするとお家の中で一人遊んでいて、そんな時テレビ東京ですか、東京12チャンネルなんかで、あの B 級映画がかかっていて、それをよく見てたっていう話が、あんな風にして映画のその A 級 B 級なんてランクはよく知りませんが問わず見ていた人の話ですけどね、はい、
うん、子供の頃って言ってもね、僕らがすごい小さい頃にはまだテレビ大阪がなかったんであ
なかったです、言うで見るとサンテレビしかなかったですかね、
そうなかったで、どっちかというとサンテレビとか KBS になるんですけど、大体、はいはい、あの辺がネットしてたので、映画とかは似たような感じでやってましたよね。
やってましたね。でやはり土曜日曜の夕方なんていうのはそうやって思いもかけない映画と出会うってことはしょっちゅうですよね。
そうそうそうそう、
映画館そのものっていうことの思い出話に触れていきたいと思いますが、松尾さんも大体分かる範囲で話言っていただけたらと思うんですけど、
はい、
最近はシネコンバヤリというんですか、日本国中で今まででした映画館というのはターミナル駅のあるそばで営業してるのが普通だったのが、広大な駐車場とショッピングセンターとくっついたそういう感じの映画館非常に増えましたね。昔そういった映画館入れ替えなしでずっと見れたりしたんですけど、松尾さんどうです、入れ替えなしの映画館って行った思い出ってあります？
入れ替えなし、あそう、昔東映漫画祭りとか小学校の頃連れて行ってもらってた時は、
ねとかね、
あれ入れ替えなしだったような気がしますね。
そうだと思いますね。入れ替えなしっていうことは当然ですね、朝から閉館まで粘ろうと思ったら粘れたわけで、
ああなるほど、はい、あそういえばオールナイトの時はなんか終電の後ずっと朝までそれ見たみたいな話を聞きますね、
はい、はい、私もマグネットのメンバーの人たちとカラオケ行って帰れないもんやから、梅田の映画館で朝までブルース・ウィリスの映画をですね、同じ映画3回立て続けに見たことがありましたけど、大石先生いかがですか、そういう小さい頃に映画館行かれて体験は。
小さい頃、僕が小さい頃になるとゴジラとかね、
はいはいはい、
ゴジラって言っても初版のゴジラは見てないですけど、はい、もちろん自分でお金払ったわけじゃなくてその連れてってもらった作品ですけどね、はい、あの東方の怪獣のやつあるじゃないですか、
チャンピオン祭りってやったやつですね、
あそうそうそうそう、はい、だから13大怪獣大行進かな
そんな13大怪獣のやつあれなんで怪獣送信劇かなんか
あそう送信劇や、僕らあれのね、恐ろしいと思ってました
私なんとかエイトムービーっていう知ってます、おもちゃで、私先生多分ご存知だと思うんですけど、いろんな子供向けの映画をカセットに入れて、で自分でハンドル回してレコードかけて上映会するおもちゃがあったんですけど、
あの8ミリの会話みたいなやつね、
あそうそうそう、で途中から電動モーター付きに変わったんですけど、手回しの方、そう手で友達呼んで家でね手で回してそれよくやってたんですよ、だいたいそれでゴジラの映画タイトル覚えましたね、
何かな、アニメだと海底の基地に宇宙人がいててみたいなのを行くやつですね、あ覚えました、空飛ぶ幽霊船、
あはい、空飛ぶ幽霊船、まあ、原作は石森、当時は石森章太郎さんという名前で、晩年石森章太郎さん、
うん、
いや私もそれは劇場で見ました、連れて行ってもらって見た覚えがあります、
あれ見てなかなか面白かったなとか思った記憶があったんですけどね、東映 動画1969年って書いてますね。
そうですね、今見て初めて知ったんですが、この作品たった60
分、これ宮崎駿が噛んでるんですよこれ。
あ、なるほど、まだいわゆるジブリ集があまりない頃の作品なんですね。そうそうそう、
らしいんですけど、はい、最後の方はルパン三世だ、空は愛しきルパンで似てるよとか書いてあるそう言われてみりゃそうかな、はいはいはい、ちょっとウィキペディアにはそんなことが書いてありましたけど、いやこれなんかはとっても面白かった映画です ね、
そうですね、はい、松尾さんこの作品ご存知ですか？
ちょっと知らないですね。
あ、そうなんですか。どっちかというと絵的にはサイボーグ009みたいな感じの絵を想像してもらうといいと思うんですが、
あ、
平凡な少年がね、空飛ぶ幽霊船と関わって巨大な悪へ立ち向かうなんていう、別に変身はしないんですけど、一生懸命戦う話なんですけどね。ちょうど去年ビジネスホテル泊まった時に見ましたねこれ。たまたまビジネスホテルにね、ケーブルテレビがなんかそれかかってたんですよ。で偶然それ見ましてね、あ、やってると思ってね、見た覚えてますね。
それはまた珍しい、
ラッキーでしたね。子供向けの映画ですと、今でもそうですけど、映画館出るときにおまけくれたりなんかしてね、それで遊んだりってありましたけど。
いや、映画見に行った後に本屋でそれ完結本を買ったりとか、
あ、はいはいはい、
してもらってたっていう、あ、なるほど、そういうノリですよ。
はいはいはい割と都市部の映画館ではそうかもしれないですけど、ちょっと地方の、まあ私なんかでも大阪の外れの方住んでますから、の映画館なんかになりますと、大体ですね、ロードショー終わった後にかかるんですよね。
あ、そうそう、はい、2番館、3番館、
ね、そうなんです。で、とんでもない組み合わせでかかることが多くてですね、アニメと人気映画とか、同じとこでもそれはないんじゃないかっていうような組み合わせで平気で上映されてることがあって。松尾さんどうです、その自分で初めて映画見に行ったなとか、やっぱり家族で連れて行ってもらってとか。
一番最初の最初はやっぱり親に連れて行ってもらいましたね。
あ、はい
はい、もうちょっとあと、ほんまに自分のお小遣いで映画行くようになったのは、はい、中学生になってからのような気がしますね。
あ、はい、何を見たか覚えてます？
多分なんですけど、はい、アニメのうるせえやつらの映画版なんですよ。うるせえやつら2、
ビューティフルドリーマーですね。
はい、だったと思います。
うるせえ、
ちなみに同時上映は、はい、あの吉川浩二が主演していたスカンピングウォーク、
はい、スカンピングウォークか
なんですよね。
はいはいはいはい、いや、ちょうど時代、もう80年代前半ですかね。あ、80年まだすぐなったぐらいかな。
84年です。
84年ですか。
はい、
はいはい、あのマッキントッシュデビューの年ですね。
あ、
そうそれを比べんなよって言われるんです
か。なるほどね。
映画館はそうやって、昔は先ほど言いましたように入れ替えなしとか、そしてあの大ヒットしてるロードショーなんかだと、もう立ち見は当たり前でしたよね。
ああ、そうですね。
ありました、ありました。
ね、はい、入れ替えがないために、結局帰らない人で溢れ返って、後ろで立ってみる羽目になるんですよ。それともう一つはですね、そういうロードショーなんかで立ち見が当たり前だったら、時間もったいないからということで、上映途中でももう入っていって、そのまま、ね、そうそうそう、最後まで見てから、今度、そのまま
全然、うん、次の頭でもう一回座って見てて、
はい、そういうことを普通にしてましたよね。つまらない映画だったら、もうその見始めた頃届くまでに映画館出ちゃうんですよ。もうそこまで我慢して見るつもりもないし、さっきエンディング知ってるからもういいわ言ってね。
あ、僕はまあそこまではしたこと
ない。あ、そうですか。はい、まあ、そういうふうに入れ替えなしということが あったために、またはだいぶ映画館の中の様が違ったわけなんですよね。
ちなみに僕が初めてお金を出して見に行ったのは、はい、高校の時やったと思いますけどね、2001年宇宙の旅のリバイバルでした、ね、
リバイバル上映ですね。
うん、1回やってからもう1回やった時で、でそれ今はもうないですけど、はい、あそこですわ、シネラバーやってるとこ、メダルね、
ナビ
オの隣、
今ラウンド1になってましたっけ、もしかして。
ああ、あそこも映画館でしたね。
OS シネラ
バー、梅田 OS 劇場、
梅田 OS 劇場、はいはい、はい、
そうそうそう、あそこ、
あ、
梅田 OS 劇場に行ったんですけどね、はい、
あ、まあ、
結局あれがやっぱり一番、はい、なんていうか印象的で、
はい、
とにかくその2001年って一度見たくて、
はい、
何かというと中学高校でずっと SF 好きだったので、
はいはいはい、
まあ、SF 以外でも読みましたけど、はい、ものすごい数の SF 小説読み倒してたんで、
はい、
2001年どうしよう見たくてっていうので行ってきたんですけどね、
はい、僕は2001年宇宙の旅は、
はい、
小学校まだもしかしたら低学年だったかもしれません。はい、父親に連れて行ってもらったんですけど、
お父さんかなり
でしょ。
僕意味がわからないまま。
そうでしたね。
映像のかっこよさみたいなのはあるでしょうけど、
それはすごい印象に残ってるんですよね。
監督何だったでしたっけ、ごめんなさい、スタンリー・キューブリックですね、監督がね、はい、ただこれ役者さんがあんまり知られてないんですよね。
あのね、役者はね、有名な人は出てないん
ですよ。出てないですからね。
これね、はい、であとあの監督キューブリック で、はい、で脚本はサーシー・クラークで、
はい、
大半はほらクラシックをそのまま使ってるじゃないですか、
はいはいはい、
ですけど一部音をいろいろ作ってるとこなんかは、はい、その当時シンセサイザーやった人が結構頑張ったっていうのでこれ有名なんですけどね、はい、SFX はダグラス・トランブルがやってるという。
私は2001年宇宙の旅でいうと映画がかかるより前に小説を読んだんですね。
いや、僕もそうですよ、
はい、なんで読んだかというとテレビで初めて2001年宇宙の旅がかかるって言った時があったんですよ。ちょうどカール・セーガンとかがテレビで大ブームで、はい、その宇宙に対しての興味というのがテレビが日本国中を煽ってた頃だったの で、
あ
で初めてテレビでかかるっていうのを情報を掴んで来月かかるって聞いて、じゃあそれまでに読んどこう言うて学校の図書館で2001年宇宙の旅を借りて読んだのが最初だったんですね。その時に知ったんですよ、 IBM っていう3文字を一つずつ前送って、
あ、そうそう、一個送ると春になる、
で HL 春で、いつの間にか春は大阪で専門学校始めてしまってて、どうなってんねんと。
いや、それは関係ないやろ。
関係ないですけど、いや、ちょうどあのぐらいなんですよ、春専門学校できた。
あ、まあ、そうと、言えばそうかな。
いるんですかね。
いや、探してますよ、もちろんじゃないですか。
あそこ行ったら宇宙行くぐらいの超名作のね、SF 映画です。他に SF 映画と同時そのブームなんですよ、80年代って SF 映画大流星というか。
いや、だからこの後もう、はい、あれですよ、すぐスターウォーズです。
あ、だいぶ空きますね。
いや、だって僕が見に行ったら78年ですもん。
あ、なるほど。でスターウォーズが70、スターウォーズも78年か79年じゃないですか。
そうそうそう、なので、はいはい、もうなんかすぐスターウォーズでしたよ、次。
あ、まあ、スターウォーズの時ちょうど私高校受験と重なりまして、ついに行こうとできなかったんですけど、行った人が羨ましくてね、みたいなみたいなと思ってたんですよね。あの当時コカ・コーラのスターウォーズキャンペーンあったんご存知です？
ああ、ありましたよね、どんなキャンペーンでしたっけ。あの、ね、
コカ・コーラスターウォーズプレゼントっていう、そ、誰が歌覚えてんねんっていう話です。
今ちょっと金銀パールプレゼントみたいに聞こえたのは気のせいです、ね、
いやそれコカ・コーラ買うと缶と瓶の両方なんか当たりが出たら下敷きとかなんかいろいろもらえてたように思うんですけど、浜村淳さんのラジオずっと聞いてた時にね、アメリカですごい映画が当たってるんですよっていう紹介で聞いて、頭の中で中世の騎士が王子様がお姫さん助けに行く映画をずっと想像してたんですよ、ストーリーを聞いた時。
ああ、なるほど。
で実際見てみたら違うやん全然と思ったんですけど、
確かに78年ですね、日本での公開も78年、多分同じ年なんでしょうね、
はいはい、スターウォーズはね、いろんなところに影響出て、日本でも宇宙からのメッセージとかね、スターウルフとか、ああいう、ちょっと。
まあね、あの辺のね、もうなんかもう、マネシモンには全然興味なかったよね、もうその当時から。
なんでそっち行くねん、いうような映画がね、作られた頃だ。
あとは、ヤマトの映画版とかあったじゃないですか。
はい、ありました。あれも、80年ぐらいだった、ね。あれも
後編だと思うんじゃない
ですか。だったと思いますね。はい。
ヤマトの映画版も結構見に行ってますよ。
折しも我々が今録音している2009年12月は宇宙戦艦ヤマトの復活編というのが、
そうそう、
ね、始まってますね。
あの、本当に劇場がもう77年ですよ、
今日たまたまあの東方シネマシネコン行ってきたんですけど、もうヤマトのプラモデル山積みで一生懸命売ってました
よ。そうです、
今度の復活編ですか、設定が古代進むが艦長なんですね。
そうです、
絵柄がちょっとねどうなのっていう感じの
絵柄がちょっと、あのオリジナルっぽくないでしょ。
いや、もう全然オリジナルじゃないですよ。
違いますよね、なんかいかつくなってますよね、
あの広角機動隊っぽい絵になってしまっててですね、綺麗は綺麗ですけど。
あ、そう、原画違うっていうのはそんなことない
と思います。いや、かなりですが大和っぽさが抜けてしまってますね。
ああ、
全く違うという感じではないんですが、あれは来年のキムタク主演の実写版の大和への布石ですか、というふうに言われてますね。
キムタク艦長するわけじゃん、
古代進むでしょ。
今古代進む艦長って言ったや
ん。あ、ごめんなさい、アニメはですよ、今度復活編のやつはアニメは。
布石はどうだと、
布石というかそのままのストーリーなんかどうかは私も分かんないですけど、ブームを煽る下地として先作ったのかなという、はい、思ったんです
、ね、設定はだから全然ちゃうから、お世話あるわけ、
まあ、どうでしょうね、ちょっとまだ分かんないですけど、森幸が黒木メイサだったんですかね、一体どうなるのやらという感じなんですけどちょうどヤマトではないんですけど、森田健作と浅野ゆう子が主演した東方のヤマトみたいな映画ありましたよね。 SF で。
おお、フォールハマトみたいな。
ね、なんとか言うんですよ。
あ、もしかしてこれググったら出てきたのが惑星大戦
争、はい、あ、そうそう、それそれそれ
何それ、
あるんです、
全然分から ないな。
宇宙戦艦ヤマト前後してちょっと1年ぐらい前かな、非常に似た感じの SF 映画があったんです。
へえ、何見に行ったわけ。
ごめんなさい、それはちょっと見に行きたくても行けなかったんですけど、行きたいなと思って
あの、これ思ってた。もしかしたら僕当時見たかもしれませんね。はい、ちょっとタイトルが怪しいんですけど、はいはい、地球以外のところに敵をなんかこう戦いに行くみたいな、は
い、
宇宙出ていくみたいな。
めちゃ爆
いい加減やね。
爆弾すぎる話。
そういう点ではヤマトみたいと言えるのかなと。
それね、思い違いしてたらどうか分かるんですけど、画期的なあのリボルバー式の迎撃機発進システムを取ってたんが、その惑星大戦争の軍艦やったんちゃうかなと思うんですけど、ちゃうかな。
あ、そんなんだ。
あったと思うんですよ。
でもこの宇宙船の一番前のところにドリルみたいのついてるのは、これが多分僕見たやつやと思います、ね、
なんかそれってゴーテンと似てるような気がするんだけど、海底軍艦の、はい、SF 映画もねすごくブームで流行りましたし、ある分野でハマったというのであれば、私は80年代に香港映画、特にクンフー映画のあのあたりすごくハマりまして、
水拳とか、
あ、もうジャッキーチェンシリーズはとにかく風切りになったら行ってましたし、はい、それ以外の東方東亜がやってるあのゴールデンハーベスト系の映画とかね、ああいうのはコメディであ
っても、もちろんボイオドラゴンとかも、
ボイオドラゴン逆にまだ小学生でしたからロードショーの時は行けなかったんですが、
そうか、ボイオドラゴンはもっと古い
んで、ね、古いです、あの74年5年ぐらいだったと思うんで、
その後ね、はい、もうすぐブルースリーなくなってしまったから、あんまり本数流れてないですからね。
そうですね。でもあの日本ではもう空手ブームだ、クンフーブームだってね、すごい火付け役だったんですけど、ジャッキー・チェンのところですごくあの方向転換しましたね、香港映画が。
あ、そうです。
コメディという路線がすごく強調されて、うん、でミスターブーシリーズもね、次から次へと吹き切られて、
そう、シリアスでクンフー入れていくっていうのだと、あまりにももうシリアスすぎてあかんかったんでしょうね。
テーマが重くなりがちなのと、
重くなりがちなんで、もう一つはそれだけで見せれる人がまだいなかったっていうのもあるんじゃないかなという気はするんですけどね。
あ、はいはい、
その当時はまだ、はい、ら、ブルースリーがあまりにすごかったんで、
はい、そうですね、あのなんていうんですか、一撃必殺というインパクトがすごく強かったので、おっしゃるようにね、それに見合うだけの映像ってなかったと思いますが、時代ちょっと前後しますけど、ジミー・ウォングという役者さんがスカイハイという映画で、あの、日本に出てすごいブームでしたね。松尾さんそのご存じないですか、スカイハイ。
あ、僕それタイトル聞いたことあるんですけど、はい、どんなんか知らない、ね、
ジグソーっていうグループがスカイハイっていう歌を歌って大ヒットした、
は
い、
この曲、は
い、
この曲はあのミルマスカラス登場の時のデパ
ート
すごい有名ですね。
はいはいはい、
あれ香港の刑事がオーストラリアに行って犯人を捕まえるっていうストーリーなんですかね。そう、
あれはでもオーストラリア映画でしょ、香港映画
で。そうですか、そうですか、はいはい、空飛ぶギロチンでしたっけ。
そうそうそう、
あれもすごい映画だったんですけどね。
それ見たわけ。
それともギロチンはごめんなさい、あの DVD で見ました、すみません。
早いだんだんテーマがずれてる
の。ごめんなさい、はい、で劇場へ足運んで見た映画でジャッキー・チェンシリーズですと、思い出深いのは憲政という映画が、
ああ、
ね、憲法の憲に精神の精で書くんですけど、はい、あの五重の憲って言いましたね、竜と虎と鶴と京と、はい、で蛇ですね、順番多分間違ってると思いますけど、で少林寺に隕石が落ちて、でその隕石の不思議な力でお寺の五行の剣のね、五十剣の姓が蘇って、ジャッキーちゃんに教えるっていう話なんですけど、でこれなんで思い出かっていうと、まず近所の映画館でこれが封切られた時に、学校で中間テストも最後やし、今日テスト終わったらみんなで見に行こうぜって約束したんですよ。で一旦みんな家に帰って集まることになったんですが、その時に、まあ、実家が内職とか縫製工場やってたものですから、お前配達行けと親に命令されまして、帰ったら今みたいに携帯とかがない頃ですから、その集合場所へ連絡する方法がなかったんですよ。配達行ってたらとうとうそれに間に合うことができなくて、友達から散々怒られましてね、翌日待ってたのにって言われて、でごめんごめんってこれ見逃してすごい悔しい思いしまして、天王寺の映画館でそれかかるって言われて行ったら、映画館のフィルムが途中で止まったんですよ。信じられないでしょ、普通の映画館が社長にカッコンって止まって画面真っ暗になるっていうのが、みんなブーブー言ったんですけど、結局ね最後までなんとかやったんですけど、途中 4,5 回止まるってなことがあって、話が途中切れてたんですね。 やっと3回目まともに見れるチャンスがあって、半年か1年ぐらいしてから他の友達が、おい、あの映画もう一回大阪の大前地下でかかるぞって言われて、で呼ばれて、あ、じゃあそれ一緒に行こうって言って行ったんですよ。で行ったら最後のシーンですわ。これはまあ見てない人に悪いですから今言わないですけど、ある決定的な最後のシーンがあって、それでオチがつくんですけど、後ろにいた中学生が大きい声でそれさっき言いよったんですよ。そんな踏んだり蹴ったりの思い出のある映画が転生だったんですけどね。アクション映画すごくですから好きでした。デブゴンシリーズってね、はい、サム・ハンキンポって、はいはい、あの人がやった映画なんかも見に行きましたし。松尾さんどうです、香港映画とかあんまり見ることはなかったです？
あ、劇場にまで行ったことはなかったですけど、はい、テレビでやるやつは時々見てました。あ、プロジェクト X とか、あ、間違えた、プロジェクト
泣かなあかんかな最後、
プロジェクト A で、
スパルタン X、
スパルタン X、 は
い、
は
い、ごっちゃになってる、
今でも懐かしい言葉は、あの大梅地下劇場って、はい、梅田での2番館ぐらいで結構いろんなやってましたから。
そうですね、
2本ぐらい見れましたかね。
日本か3本、
日本か3本、まあ、場合によって3本で、
1000円でした。
そうそうそう、安かったんですよ。よう言ってましただから、
いや、ああいう映画館も今ないですし。
ないですね、もう、2番館っていう存在が今あんまりないでし
ょ。あ、そうですね、待てば DVD 化されるみたいな感じのところが今あって、そうそうそう、
結局だから映画館としてやるんじゃなくて DVD で見てくれになってるんで今。
はいはいはい、大橋先生いかがですか、 SF ももちろんそうだったんですけど、 SF 以外でなんかこの分野でよく見に行ったとかそういうのはないですか？
SF 以外で、
ええ、
でも大半 SF ですから
。そうなんですか。
いや、あの、いや、最初の方はね、
はいはい、
そっからだんだんいろんなものを見るようになるんですけど、例えば鈴木清純とか結構言ってましたね。 あの鈴木清純、はいはい、一番最初の頃の鈴木清純って、あの人気映画やった自分のやつっていうのは全然知らなかったんですよ。
あ、はいはい、
でその後復活したんですよね。
はい、
あのずっとだからそれでいっぺん喧嘩するかなんかして、その映画界を干されてたらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
なんかよく知らないんですけど僕はあんまり、はい、その後やったやつで結構面白かった。だから僕その時何みたいな、カゲロウ座だったかな、
あ、はい、
すごいレルワイゼンだったか、どっちかを見に行って、はい、あ、これはすごい映像だと思ったとこからちょっとハマってですかね。だからしばらく、だから、はい、妻80年ぐらいですかね、80年そこら辺ぐらいから、はい、しばらくその辺の見てましたね。鈴木清純だってルパン三世の監督はしますから、
ね、そうですね、非常にお茶目な方で、テレビとかでもワイドユーモラスなおじいさんの役で出たりされますもんね。今ウィキペディアで知ったんですけど、この鈴木清純監督って NHK アナウンサーの鈴木健二さんのお兄さんですか？
あ、そうや、それは全然知らなかった、
今びっくりしました。そうやったんやと思って。
ほう、あの、ね、なるほど。
なんとかのすすめ、何でしたっけ、気働きのすすめでしたっけ、
気配り、
あ、気配り、まさに気配りのすすめの、あの鈴木健二さん。
いやー、なるほどなるほどなるほど、ゼミナールですね。
今86歳でご存命です ね、
ね、はい、そうなんですね、まあ、なんといってもやっぱりあの絵作りはものすごかったのが、すっごい、はい、ストーリーはね、わけ分かれへんと言ったら失礼ですけど、はい、よう分かれへん部分もあるんです
よ、ね。カゲロウ座違います？そう。
カゲロウ座。
違
う、違う、違う、違う。もそうだし、カゲロウ座もそうなんですけど、はいはいはいはい、それを抜いてもやっぱり、あの絵作りはすごかったっていうのが僕には印象に残ってて、
はい、
あれはよく見たなと思いますけどね。
不条理な映画とかね、そういうちょっと変な映画って80年代すごく流行りましたもんね。
うん、割とそういうの好きで、ね、結構見ましたね、はい、いろいろ。他にもその点に類するようなもうちょこちょこ見てましたけどね。あと、まあ80年代でハマった、これテレビドラマですけど、ツインピークス？
あ、はいはいはい。
はいはいはい。
そうね。途中か後で映画も上映されましたよね。
はい、そうです。もちろん映画も見に行きましたけど、はい、だからそれでデビッド・リンチを結構見るようになって、
はい、
デビッド・リンチの映画も相当見てますね。だから、エレナ・ヘッドは、まあ、ただ、リアルタイムでは見てなくて、はい、エレファントマンの時に一緒にやってたやつを見に行った口なんで、はいはい、エレファントマンをやってから、しばらくしてからやっぱり流行ったんで、
そうですね、
あのリバイバルしとったんですよ、はい、エレナ・ヘッド。で、それ見たりとか、はい、デューン見に行ったりとか、ブルーベルベットとかですね、はい、ツインピークスとか、はい、ダダダダダと見て、だからツインピークスはどっちかというと、はい、エレファントマン流行って、デビッド・リンチ見るようになってから見た口なんですけどね。はい、
ちなみに私ツイッターでデビッド・リンチ監督フォローしてますよ。ちゃんと認証付きの、
あ、そうですよね、
はい、いらっしゃいますね、はい、 今そのエレファントマンのお話出ましたけど、私も劇場を見に行きました。これ梅田の3番街かどっかやったと思います。はい、3番街シネマのどっかで見に行って、日曜日ですよ行って、うん、まあ、当時さっき言いましたように入れ替えなしですから満席で立ち寄りしかなかったんですが、客層を見てびっくりしました。茶髪のヤンキーのカップルばかりあって、なんでって、そうなのという感じで、どっちかというとそのヒューマンドラマですよね、あの、
あ、まあまあそうですね、流行り込みやったからかな、
ただアピールの仕方がちょっとカルト映画っぽい感じのアピールの仕方が随分されたように思うので、
いや、まあ、カルト映画はカルト映画で、どう見たって。
その、まあ、あそこまでのヒューマンドラマとは知らずに見に来てた口も多かったんじゃないかなというふうに思いましたね。イレイザーヘッドは私結局見てはいないんですが、
あ、そうですか。イレイザーヘッドの方が衝撃的でした、やっぱり僕にとっては。
よく似た映画での構成 で、 あれです、ね、ビデオドロームという映画
が。ビデオドローム見に行きました、僕。
あれもデビッド・インチ監督でしたでしょ。
違います、ビデオドローム違いますよ。
ちょっとビデオドローム、ビデオドロームはですね、今はもうない近鉄劇場ってありましたけど、
ありましたね、
あの上本町の、あそこの中だったかそばだったかの映画館でかかってたのを見たことが
あります。書いてある、クローネンバーグ、
クローネンバーグ監督ですね。
デビッド・クローネンバーグ。これ、だからこれも、はい、面白かったで、クローネンバーグもしばらく見に行ったんです
。ああ、はいはいはい。
結構。で、この時、ほら、あの人、ブロンディのデボラ・ハリーが出てたんで、
あ、そうです
ね。でも話題になりましたね。
そうそうそうです。はい。
あのビデオが曲がってなんかこう腕がグレグレとしてきて、お腹に入れるとかさ、なんかあの感覚がものすごいとか思って、
あのなんていうんですか、不条理さとね、中途半端な SFX と相まって、
中途半端な
っていうのよ。いやだってね、いや私も相当リアルなもの見れるんだと想像してたんですけど、うん、ちょっとやっぱりそんなわけないな的な絵に見えると思ってしまったんですけど、
僕はねあんまりね、こういうことはこだわらない、ね、
そうですか。
こういうことやったらこういうことをほんまリアリティを持って感じないと全然面白くないもんだっていうから、
そうなんですね。
僕はテレビでスキャナーズを見てよく思ったと思いますけど、
ね、スキャナーズ、
頭爆発するやつ
だ、そうよく一頃、はい、あのビートたけしがよスキャナーズ頭がポンとか
言って、そんなやってたの、
そんなお茶の間あのゴールデンでやるそんなんとか思って見てました。
はいはい、あとね、デッドゾーンって、これはまあテレビでしか見てないですけど、これも結構有名でしたね。
どんな映画でしたっけ、デッドゾーンって。
あ、知らない。
知ってるような、あの、記憶、これ未来が見えるやつ。
いや、あの、うん、そうです。しばらく前に、はい、
テレビのドラマも。
テレビでドラマやってましたから、あの、ね、ステップキムラで。
あ、そうですね、あの、人の未来を予見できる人の話ですね。そうそう、う
ん、予見できるんだけど。
ビデオドラマと一緒に見ましたわ、それ。主演どなたでしたっけね、あの、ちょっと、もやーっとした感じの役者さん。
もやーっとした。
デッドゾーンは、クリストファー・ウォーケンって言って。
あ、クリストファー・ウォーケンは、だって、有名、名優じゃないですか、もう今。
はいはいはい。もやーっとして怒られるけど。そうです、この方で主演でしたね。フィルムメモワールラジオ。途中ですが、配信容量の都合で、ここで一旦休憩です。後半もすぐに配信していますので、ダウンロードしてお聞きください。